今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のイローナさんです。
おはようございます。
おはようございます。はい、今週も先週に引き続きエミちゃんは来てくれてます。魅力的ですごいでしょう。
すごい美人なんですよ。そのスタジオもキラキラキラキラキラキラ、
本当に
っていう感じで
YouTube で流せればよかった、
はい、ですね。ちょっとこれは聞いておられる方々、損しちゃいました。
あの本当にね、写真をアップしたりしますんでね。
あ、はい、ぜひぜひ見てください、
はい、というわけでイローナさん、よろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人健禄法律事務所、バリ行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地を水内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは先週に引き続きイラストレーター、ミュージシャンとして活躍されるアーティストのスラン・エミさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週はですね、いろいろご紹介しているうちにあっという間にネタが多すぎてですね紹介で終わっていったと感じでしたけども、アーティスト、ミュージシャンでザ・スランのギターボーカルをやりながら、イラストレーターとしても、ファミリーパークのアートを手掛けたりとかしていたり、なぜか騎士団のダンサーもやっていたとはい、そして高校時代はバトントワリングで全国大会に行ってたと。そして触れてないのが元ミス富山だったと
これは大事な情報じゃないですか。
ミス富山ですよ。すごいじゃないですか。
すごいですね、昔々の
話。いやいや、これミス富山って誰かが応募しちゃうんです。
そうなんです、あのうちの近所のお兄ちゃんがいて、おうおう、近所のお兄ちゃんが一応あの実行委員会かな、
なんかそういう関係者、
そういうやつなんですかね。それであまりにもこの集まらなさすぎて、おう、名前貸して、それであの名前と写真と貸す感じで、
でミス富山ですって選ばれちゃったら、うん、びっくり、
え、どうなるんだろうこれからって、まずちょうどあの専門学校、デザインの専門学校行ってる時だったのもあって、いやこれどうなるんかなと思いつつ、まあ楽しそうだし、う
んうん、あ、そう
感じで、
ミス富山ってなんかいろいろ行事ごとに出なきゃいけないでしょ、
うん、そうなんです、本当全国あちこち、
あ、そうなんだ、
富山のことを PR するっていうので、19年生きて富山のこと全然知らなくて、もう勉強しましたね富山のこと
を。あ、そうなんだ
本当にもう知らないことだらけだったので、へ、
その時は黒い髪の毛なん
です。そうですね、その時は黒い髪の毛でした。
すごいっすね。でそのミス富山やってる時も学校行ってるからアートのこともやってて、
そうですね、勉強しつつ
で音楽も聴いてたと。
そうですね、
でライブも行ってた。
その時はまだ行ってないですね、ライブは行かなくって、もう本当に絵の方を中心でしたね。
あ、そうなんだ、絵って何か影響とかあるんですか、こんなアーティスト好きとか。
よく聞かれるんですけど、本当
別にそうなん
だ、特にないというか、
うん、音楽の人ってこの人に影響を受けてこんなやってますとかあるんですけど、
う
ん、
僕
絵の友達とか、うん、あの何人かいるんですけど、うん、いないですね、あの絵はこうだよねみたいなとかは言うんですけど、うん、影響受けてない感じですね、みんな。
ですよね、
あれなんか独特だなと思って。
どうなんですかね、
あ、いや自分は自分なんですよね多分。
なんか自分のその多くに何か表現したいものがやっぱりあるんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
ああね、そうそうそう、
そういう人って、
そうそう、だからあれなんだろうね、その表現したい気持ちっていうのはね、なんかそれってなんか自分自身の探求しながら、すごい社会の ことも探求同時にしてるみたいな、うん、2つあるなと思ってね、うんうん、感じますね。
そうなんですね。なんか究極的にはやはり先ほど矢後さん言われたような、うん、自分というものはどういうものなんだろうっていうのをこう探しながら表現するものですかね。えみちゃんもそんな感じですか？
そうですね、私も本当にもう何も考えてないんですけどね、うん、難しいことわかんないんですけど、うん、でも自己満足って言ったらかなりですけど、うん、なんか自分がもう楽しく書かせていただいたり、うん、まあ、楽しく音楽やったりして、うん、それがお客さんもあ、よかったよとか、
そう、ね、
って言ってもらえて、うんうん、なんかそれの積み重ねじゃないんですけど、うんうん、
そうね、昔の絵画とか油絵とかああいうのって、うん、まあ、表現だったんだけど、現代芸術みたいなところに入ってくると、その作品を元にコミュニケーションしましょうみたいなことになって、そのクオリティがどうどうこうのよりも、うん、個人の探求が社会との関わりをこうつないでいく、作っていくみたいなものがこう自然にあることを発見したんでしょうね。
うん、
それを発見して、それを現代芸術と定義して行ったんじゃないかなと思うんですよね。単純なその哲学っぽい話で、例えば白色を見ても、僕とエミちゃんとイローナさんでは、うん、違う色を白だと言ってる可能性がありますよね。
うん、
その人によってその感性が違うじゃないですか。
うん、
なんかそれを、いやこれはこの色なんだっては言い切れないですよね。
うん、
じゃあ何なんみたいなコミュニケーションになっていくと思います、
うん、
アーティスト活動って、はい、そういうことのなんかこうコミュニケーションかな。自分はこう思ってるけど、
うん、
君は違うよね、
うん、
でそれを戦わせないで共存させようとするこう動きなんじゃないかなと思ってね、
うん、
なんか一つの考えで統一って不可能だと思うんですよ。例えばえみちゃんの作品、アートの作品とか、うん、音楽とか見ると、
はい、
聞くと、あ、この人ってこういう人なんじゃないかなっていうのが感じられて、
うん、
それがすごく面白くて、
うん、
でそういうキャッチボールみたいなのがあって、
はい、
それを翻訳とかも読んで、
はい、
はじめ表面上の、あ、こういうこと書いてある本なんだと思うけども、
はい、
これって原書があって、
はい、
原書をどうやって翻訳したんだろうということになりますね。
はい、
本の場合ちょっとセンテンスが長いからちょっとたどり着きにくいですけど、例えば英語の歌詞を日本語で読むと、
はい、
その人によって全然違うんです ね、歌詞の翻訳が。
そうなんです
、
違いますよね、
はい、
でそれってその本当に直訳にしたらおかしくなるけど、はい、その本当のニュアンスっていうのが違うんだと、
はい、
ね、でその意味をこう知っていって、あ、だから人はそれぞれ違うんやなということを学ぶと、
ね、
人は違うだけど違っていいです、
はい、
っていうことを伝えるっていうことがこう芸術の大事なとこかな、
そうです、ね、
役割というかね、
うん、そうですね、
うん、
なんか言葉で伝えるよりもそういう音楽だったり絵とかで表現する方が確か分かりやすいというか、
うん、そうよね、
うん、すごいそれ思いますね、
うん
うん、
そうなんだ、
だから一つの答えじゃなくてもいくつも何通りの答えがあって、それがその人は、あ、これなんだ、こういうことなんだっていうのが分かるから、うん、本当にいいコミュニケーションというか、
そうね、うん、そうなんよね。で年齢が僕も30過ぎたぐらいから自分より若い世代の人のことを意識するようになってきて、そうするとその正しいとか間違いじゃなくて、
うん、
自由な発想で自由な表現していく、うん、自分の個性で出すっていうことが、
うん、
人と競争じゃなくて共存になるんじゃない、うんうん、みたいなことをこう思い出して、それをなんか伝え合わればいいなっていう気持ちはすごく強くなってって、30ぐらいから、
うん、
すごくそれは一貫してテーマに なってるかなと思います、うん、自分の中で。
すごくいい言葉ですね。あの競争じゃなくて共存になるようにっていうの、うん、今日の名言、うん、
いやいやいやどうしてもその今までの古い国のスタイルとか政治のスタイルだと人と争うことでお金が儲かりましたとか国が発展しましたとか勉強がたくさんできていい大学に行きましたいい就職しましたみたいなその相対的な誰かと何かと比べて優れましたみたいなことだったりその勝ち負けとかね上下とか二元論みたいなものだったけどそうじゃなくても多元論いろんな価値観がありまして、はい、それを認め合うのが当たり前ですよね、うん、そんな感じにどんどん変わってきてるじゃないですかね、はいうん、なんかそのやっぱ共存するっていうのがすごいテーマかなと思うんですよね、うん、競争ってもあんまいらないかな、うんうんうん、仮に競争っていうのは必要な時もあったりするんですよね、うん、このこう朝からこんな話があると思うんですけど経済とかってある程度こう回っていくには、はい、やっぱりお金を儲ける会社がないとダメで、
はい、
でも作り出すためには競争させないと作れないですよね、
はい、
あれはでこう勝ったと、はい、勝ったからその競争によって技術が上がったりビジネスの場合は経済の生産性が上がったりとか効率性が上がったりということになってきますので、ねはいはい、発展には競争って必要ではあるんですよね。その発展をすることの方法が競争しかないかどうかっていうのを今もしかしたら別の方法があるんじゃないかなというふうなとこに来たんじゃないかなと思っているんですよ。だからエミちゃんにゲストに来ていただいた裏テーマみたいな感じで、うん、競争とかそんなんじゃなくて別の何かみんながこう共存しながら発展できるヒントっていうのは、はい、なんか自己を律して自己を高めながら自分のルールがあってそれを守るというか、
はい、
自分で自分を律する、
うん、
なんかその自己の高めるっていうことがすごく大事なんじゃないかなというのが、はい、それがその競争に変わる何か成長のあれなんじゃないかなと思って、うん、だからそういうエミちゃんみたいな才能ある人というか、はい、なんか努力家の方とかがお話ししてこうやって3人でファミレスで喋ってるみたいな話にしてた時になんか見えてくるかなと思って、はいいろんなさんとかどう思いますか。そのこう世の中どんどん変わってきてるじゃないですか、うん、
そうですね。私も少し見えてきてるのは、
うん、
貢献がキーワードになってるじゃないかな、
は
あ
は
あ
うん、
なんか貢献したいっていうか他の人に喜んでもらいたいっていうのを、うん、なんかそういう人が少なからずどんどんこう増えてきている。まあ、人に喜んでもらいたいからこそこう頑張ろうっていうのを最近の傾向なんじゃないかな。まあでも分かりませんけどね。
えみちゃんとか生活してる時になんかそういう世の中って変わってきてるよなみたいないい意味でも悪い意味でもあると思うんですけど、例えば情報とか早いじゃないですか。でも早くていい時と悪い時もあったり。
まあ確かにそうですよね。
なんか結構そのイロナさんのように言った貢献、はい、社会に貢献、人に貢献とか、はい、何かそういう貢献ってすごい大事なんですよね、大事だけどこれを言わなければいけないっていうのがまた世の中良くない、はい、貢献するのって当たり前みたいな、
うん、そうですね、
ね、うん、でもその貢献っていうとなんかちょっと硬い感じがするので、うん、仏教だったら昔からその人って原因と結果、はい、だけど縁っていうものがあって、
はい、
縁によって原因が変わって結果になると、
うんはい、
その結果はまた別の縁でこうくっついて、う
んはい、
また大きな結果になってっていうのを繰り返し続けて、うん、その環境との関係性みたいなものが自分の 存在の定義になるんですよね。っていうことをすごい何千年前にもこう言われてて、
はい、
うん、あの縁起っていうんですけど、それ、縁起がいいの縁起じゃなくて、ね、同じ字なんですけど、縁起の発想思想ってお釈迦様が言ってるんですけど、その通りで個人の場合は原因と結果なんですけど、その縁になる第三者だったり、それは人じゃなく土地だったり空気だったりね、はい、いろんなあらゆる環境が縁になってて、でそれが自分との関係があって、その関係の中から何らかの結果が出てきたり、何らかの行動をしようとしたりとかしますもんね。
はい、
だからその縁っていうものの重要性が問われてて、はい、その縁っていうのは良い縁の方がいいじゃないですか。
そうです ね。
で良い縁っていうのになろうというのは貢献ですよね。
あ、そうですね、はい、
うん、ですよね。
そうです、そうです、う
ん、なんかその貢献しようって、社会貢献しようっていうのは、まず自分が良き縁になればいいと、
そうですね、
いうこう善行みたいな感じだと思うんですよね。
はい、
まあ、そういうことを自然にできるようになるといいなと、
はい、
こんな喋らなくても誰でも、うん、誰でもみんななったらいいなと思うので、うん、そういう力ってアートにあるんじゃないかなと、すごくあるんじゃないかなと思って、うん、だからさっきエミちゃんが言ってたように、言葉で言うより見せてやってみせるとか、出してみせた方が説得力あって、
うん、
ね、そこがこうなんかヒントかなと思って、うんうん、考えて感じますよね、
うん
うん、どうでしょう。
いや、朝早くから皆さん目覚めましたでしょうか。哲学的な、
ね、
話で、
うん、いや、なんかね、すごい大事やなと、うん、
大事です ね、
うん、ね、あの親がいるから、ほら自分がいて、うん、ね、っていう縁とか、子供がいるから自分がまた変わってみたいな、うん、ね、そういうこうサイクルみたいなできるじゃないですかね、
うんうんうん、先ほど矢後さん言われた、その良き縁になるようなっていう表現がすごいいいなと思いました。こう分かりやすいというか、
ああ、
なんかちょっとでもね、そうなれたらいいなって、
うん、うん、なんかその良き縁っていうものを振る舞いでもありますし、
はいはい、
なんか作品があるっていうのは、
う
ん、その良き縁って 感じやすいですよね、
うん、そういう意味で芸術がすごい大事な役割、
そうなん、
ありますよね、
うん、だからその芸術ってすごい、そのそういう人をよく、世をよくする、人だけではなく世界をよくするっていう発端になってて、だからそれをナチュラルに、
はい、
自分が好きで自分が没頭するからやるってなってる人っていうのは、
はい、
自然に無意識で利他の存在なんですよね。
無意識で、それはすごいレベルが高い。無意識で、
いや、だからそういう方って、うん、だからエミちゃんそうだなと思って話聞いてみたいなと、
うん、
うん、はい、聞いたらいろんな話があるじゃないですか。
ね、
うん、だから今回の放送はエミちゃん解説。エミちゃんとは何かみたいなのを哲学的な切り口からこう探求していた話なんですけどね。
うん、
はい、なんかそれでこう、あ、そうなんだ、芸術ってそういう力あるんだっていうのをね、なんかちょっと伝わればいいなと思います。うん、はい。そんなエミちゃん、無意識にいろんなことをやっているんだと思うんですけども、そんなエミちゃんからこれから自分のやりたいなと、チャレンジしたいなと思うようなこととかありますかね。
そうですね、本当具体的にはないって言ったらあれなんですけど、うんうん、でもやっぱりこれからもやりたいことを追求して継続していくっていうことは、もう本当に死ぬまでやっていきたいなと思います。だからもうずっと、もうおばあちゃんになってもステージで歌ってたいしとか、もう描けなくなるまで絵も描きたいし、それでね、 っぱり何かが伝わる人に伝わればそれでラッキーだし、自分のそれがスタイルなのかなって思うので、
そうね、
やっていきたいですね。
そうね、なんかそういう人がいっぱい増えると、これからの若い人たちももっともっと影響を受けてね、どんどんどんどんまた良き、ね、世の中にしていってくれるかもしれないですね。なんか自分たちは世の中これからどうなっていくんやろうって不安なこといっぱいあるけれど、若い人になんか託さなければいけないこともたくさんあるんで、その託さなければいけないこうことってなんだろうということをね、自分たちの無意識なことからできるとすごく理想的な、ね、いいかなと思うんですよね。はい、あの猫が好きなんですけど
急に
あの猫はほらあの人たち無意識無意識でただ生きてるけど可愛くて、こう人の心を変えるじゃないですか、ね、それって本当にこう生きたまま、無意識で生きたままこう人を変える、ね、利他の存在で、なんかそういうのってあ猫はこう生きたままそういうことできる、でそれは芸術そうだなと思って、
確かに、
ね、絵を見たりしてもこう、ああいろんなこと感じてくれるじゃないですか、で音楽とかも、ね、自分はこんな風なことで作りました書きましたでも受け手は自由に取ってくれるじゃないですか、で自分に取ってくれたものがその自分を探求しようとして一生懸命作ったものが、良き縁になるんじゃないかなと思うんですよね。
はい、ちょっと涙が出そうになりました。
本当ですかおいい話や、俺
もうこれはちょっとあの永久に保存しなければならない回なんじゃないですかね。
本当ですか、
はい、
いやいやもういやこれもご縁なんですよね、やっぱそういうあの自然な生活しておられるエミちゃんにご出演していただいたおかげで、こうやって自分の心を探求しながらなんか真理一つ探すみたいな、ね、なんかこういい放送でした。自画自賛自画自賛しました。はい、そんなエミちゃんのライブが見れますんで、はい、ちょっとここでインフォメーションです。10月23日の日曜日、富山市新しくなりましたクラブマイロさんですね、にて毎年やっておるんですけども、大井新ちゃんというミュージシャン、亡くなったミュージシャンがいて、富山のその人を追悼するライブ新新新というのが2022ございます。それが夕方18時からオープンでスタート18時30分です。そして出演されるのが東京のバンド竹番さん、そしてこの番組のテーマソングをやっています521私です私のバンドです。そしてモジョリズムさん、そしてエミちゃんのザスラン、はい、そして富山ロックスさんが出演されます。チケットの方は前売り2500円、当日3000円、ドリンクは別途600円かかります。チケットは各バンドさんの DM とか検索した時にチケットちょうだいみたいなそういうと、はい、チケットを予約できます。はい、クラブマイロさんにもあの連絡して、10月23日にライブありますよね、そちらで、はい、あります、じゃあそれをチケットお願いします言うと勝手にチケット予約できますので、はい、ぜひ、エミちゃんの雄姿を見ていただきたいと思います。はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。今日はなんか本当にエミちゃんのおかげでいろんな深いお話ができてよかったです。
とんでもないです。
はい、最後はいろんなさんの名言で締めくくりたいと思います。
はい、まあ、今日はですねちょっと哲学的な話になりましたので、次のような名言を選びました。
はい、
日常の5つの心、1つ、すみませんという反省の心、2つ、はいという素直な 心、いつおかげさまでという謙虚な心、4つ私がしますという奉仕の心、5つありがとうという感謝の心、まあ、これはちょっと作者不明なんですけれども、うん、まあ、いい言葉だなと思いました。この良き縁になれるような、
ね、
ちょっとしたことなんですけども、
はい、
できたらいいなと思います、う
ん、本当ですね、はい、あの良き縁になるためには良き知恵をいろんなとこから、
ね、そうですね、はい、
授けていただくというのがいいと思いますし、はい、自分でもいろんな行動をするのがいいと思いますので、
はい、
はい、皆さん精進しましょう。はい、はい、というわけで今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では個人法人を問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子、対戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地用清水内科クリニック、株式会社新興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは先週と2週続けてお忙しい中ご出演していただきました、イラストレーター、ミュージシャンとして活躍されますアーティスト、スラン恵美さんでございました。またぜひ遊びに来てください。
はい、本当にありがとうございました、楽しかったです。
ありがとうございます。そしてまた作品もライブもみんな、はい、恵美ちゃんのザ・スランを見に行ってくださいね。
はい、
はい、というわけでビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明
とイローナでした。
また来週。
また来週。